今日恵みをいただく御言葉は第一ペテロの手紙の5章1節から11節までです。 First Peter chapter 5 from verse 1 to 11。 第一ペテロの5章1節から11節です。では初めに1節から4節までを宣言します。そこで私はあなた方のうちの長老たちに、同じく長老の一人、キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かる者としてお勧めします。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、卑しい利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。そうすれば大牧者が現れるときに、あなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのです。アーメン。一言お祈りいたします。我らの大牧者であられる我らの主イエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。あなたは昨日も今日もいつも我らともどもを牧者として導き、我らを憩いの水のほとりへと導き、時に死の影の谷を導かれる時でも、あなたが無知と杖を持って我らを慰めてくださり、そして我らともどもを最善の道、ゆくゆくは栄光の土地へと導き、そこを我らの土地とならせ、我らの修行とならせてくださる、そのような大牧者であるイエス様、あなたを褒めてたたえ賛美いたします。今日も我ら御前に集いました。どうか今あなたを求め、あなたの御言葉に期待し、ここに集いし、一人一人をあなたが整えてくださり、また取り継ぐ人の唇を清め、あなたの御言葉を大いに語らせてください。どうかこれからのすべてをあなたが支配してくださるように、一切をその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい父を褒めてたい賛美いたします。今週はですね、もともと講演の、ね、学びのために、ね、まあ、オリンピックセンターで毎回行われる、そこにおける学びに、まあ、行く週だったんですけども、しかしあいにく、ね、コロナ禍のゆえに、今それが、ね、できないでおります。まあ、ただですね、この講演のことを本当に楽しみに、ね、前々から楽しみにして、おられる、まあ、方々が、まあ、わざわざこの週を、ね、仕事を、ね、あらかじめ開けて、ね、そして本当に学びを楽しみにしている方々も、ね、おられて、けれども、ね、コロナ禍でそれができない、ね、非常に、まあ、それだとしょんぼりしてしまいますので、でも、ね、まあ、特別、講演の、その身内の人、ね、まあ、大規模の、ね、不特定多数は、ね、今、ね、集まることを自粛しているご時世ですけれども、本当に公園 の、ね、その身近な、仲間たちが、集って、そして、まあ、プライベートな学びを、ね、するしよう、ということに、まあ、急遽相なりましてですね、でそれで、まあ、このように、まあ、今週は、働き人たち、また、ね、訓練生は、まあ、別途別の場所に置いて、ね、朝から夜まで学びを、ね、します。で、その他ね、水野夫婦、こちらに残られて、そして本当に、この場所を、ね、守るものとして、まあ、ですから、ね、その二手に分かれるんですね。ですから本当に学びに携わるもの、また働き人たちはそれに仕えて、そして本当に、しっかりとこの公園の学びに、楽しみにしていた、ね、彼らが本当に存分に学べるように、ね、働き人たちはしっかりと、ね、使えて、そして、 ここにおいて主の御前において祈りの灯火を絶やさない、ね、その、ね働きもまたあります。ですからそれぞれがしっかりと、それぞれの誇りを持って、その働きに携わっていただければと思います。ペテロはこの2節で言います、ね、あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれを成し、癒し利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさいと。アメン。ね、本当に心から進んでこの奉仕をするということ、ね、こちらに残る、ね、皆さんも、また、ねあちらで奉仕をする皆さんも、それぞれが本当に群れの模範となって、ね、それぞれが強制されてするのではなく、またいやいやながらではなく、本当に主に捧げる志を、本当に捧げる心を持って、この一つ一つに、ね、当たるべきです。何もこれはね、この今週のみならず、本当にこれから、ね主の働きをしていく上で、またねそれぞれが、本当に人を養う上で、霊的な息子娘たちを導く上で、本当にそのような、ね、志、癒し、利得を求める心からない、強制されてするのではない、本当に自ら進んで、それを、成して、そして、ね、群れを牧しなさい。群れの模範となりなさいって、ありますね。この3節で、ね、そう書いてあります。あなた方は、その割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ、群れの模範となりなさい。アメン。皆さんは、群れの模範となる行動をしているでしょうか。本当に、自らですね、何かと口やかましくね、他人にあれしなさい、これしなさいって、ね、言いがちですけど、しかし、ね、まず、その前に自分自身が群れの中の模範となる行動を率先して、するべきだ。ペテロは、ね、言っております。そうすれば、ね、4節、そうすれば、大牧者が現れるときに、あなた方は、しぼむことのない栄光の冠を受けるのです。アメン。ね、大牧者は誰でしょうかね。そうです。イエス様が、ね、大牧者、我らの誠の羊飼い。そのイエス様の現れの時、ね、今イエス様は見えません。目で見ることはできません。けれども、イエス様がやがて雲に乗って、ね、公に見える形で、やがてイエス様が来られます。その時において、本当に、あなたはよくやった。ね、栄光の冠を授けよう、ね。そのようにしていられる皆さんは幸いです。ただし、ね、皆さんが居眠りをしていたり、ね、また、あるいは、ね、本当に兄弟姉妹を、ね、心ない言葉で打ち叩いたりしている最中において、イエス様が雲によってその瞬間現れたら、ね、あ、いや、違うんです。私はね、これこれしてました。ね、言い訳は聞かないんですね。ねいつも目を覚ましていなさいと、ね、この、8節にありますね。身を慎み、目を覚ましていなさい、ね。本当にですから、霊的において、いつも目覚めて、いるべきです。ね、目覚めて、祈れ、ね、賛美にありますね。本当に常に霊的に目を覚まして、悪魔サタンに、ね、取っかかりがつかまれないように、ね、目を覚まして、本当に割り当てられている人たちを、しっかりと模範とな、自分自身が模範となって、ね、そして彼らをしっかりと御言葉で養う、ね、このことをしていくべきです。本当に、ね、霊的な、ね、父、母がいる、ね、昨日、手術礼拝で見ました、ね、父の日見ましたね。本当にですから、しっかりと霊において養うべき、息子娘たち、あるいは羊たちに対しては、自分自身は群れの模範となり、そして本当に養われている身であるならば、しっかりとその霊的な父母を敬って御言葉によって養われている、その、ね、御言葉に聞き従い、そして、ね、皆さんにはイエス様を信じた時点で聖霊が与えられております。それは力と愛と慎みの霊である。昨日見ました。本当に力強く、ね、それでいて慎み深く、そしてその真ん中に愛があります、ね、力と愛と慎み、この中心にある愛、これを動機として、本当に羊を愛する、子供たちを愛する志でもって、群れの模範となり、彼らを養うこと、これがまず進められており、そして自分自身も、本当にイエス様という誠の大牧者が来るまでに、本当にイエス様に会って、誠実に、 忠実に仕えていくべきです。冒頭で宣言した箇所、それがヨハネの福音書、ね、ジョン著、チャプター21、ヨハネ21章だったんですけども、ここをちょっと開きたいと思います。ここにおいてイエス様は牧者となりなさいという宣言が、ね、あります。群れの模範となりなさい、ペテロ、今日の箇所は第一ペテロの手紙でしたけども、そのペテロが牧者になりなさいと言われた、ね、その宣言がこのヨハネの福音書21章にあります。ヨハネ21章の15節から、お読みしていきたいと思います。 John chapter 21 from verse 15、ヨハネ21章の15節から、彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度、あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。アーメン。イエス様から3回質問を受けます。私を愛しますか？イエス様は、ペトロに3回愛しますかと言われました。最近テフェリにおいて18章に入って、ね、いよいよ最後の晩餐を抜けて、ね、その、まあ、ケドロの川筋の向こう側に、ね、行かれて、そしてゲッセマネの園において祈る場面に入りましたけども、イエスの最後の場面の中において、イエス様が、私はあなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。あとイエス様が愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。イエス様はおっしゃいましたね。イエス様は、まずペテロに、私を愛しますかと、3回聞かれました。初めの2回は、アガペの愛、とても人間にはできないような、捧げ尽くす愛、それであなたは私を愛することはできますか、ペテロは、アガペの愛では愛せないから、ですからフィレオの愛で、はい、私はあなたを、愛すること、フィレオをすることはあなたがご存知です言います。今日3回目のイエス様の質問、それはあなたは私をフィレオをしますか、イエス様の側からレベルを落としてくださり、子供視線に立って、身を低くかがめて、そしてペテロに、あなたは私を愛しますかと迫ってきました。で、それでペトロは、その3回目、イエスさんが第3回目に私をフィレオしますかということを、言ったので、心が痛んで悲しくなって、しよう、あなたは私をご存知です、私を知っておいでになられます、本当にこんな弱い自分をあなたは知っています、本当にアガペの愛で捧げ尽くす愛がないことをあなたは知っておられます、で、それで言われたこと、それは私の羊を飼いなさい。イエス様が面倒を見ていた十二弟子や、また多くの人々、それをペトロに託した瞬間です。まずイエス様の羊たち、人々を飼いなさい。これが牧者です。皆さんにもそれぞれ託されている羊たちがいるはずです。皆さんの面倒を見るべき人、あるいは皆さん自身が羊かもしれません。皆さん自身が養いを受けて、それで、まあ、時には、 ミスをしたり、またどっか迷子に、自分の好きなところに行ってしまったり、けれども、それでも、イエス様は皆さんを背負って、また元いた、羊の群れのところに、再び戻してくださる、そういう経験ありますね。この、羊たちをあなたが飼いなさい、ペテロがこの時、言われました。だから、ペテロもまた、本当に群れの神の羊の群れを牧しなさい、強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをしなさい、癒し利得を求める心からではなく、むしろ群れの模範となって心を込めてそれをしなさい、本当にペテロがこのヨハネ21章の場面でイエス様から託されたことを本当に心に染み入って、それからずっとペテロは本当に群れの模範となって導いていったわけです。で、18節から見ますと、ヨハネ21章の18節から見ますと、誠に誠にあなたに告げます、あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペトロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペトロに言われた、私に従いなさい。ペトロは振り向いてイエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。この弟子はあの晩餐の時イエスの右側にいて、主よ、あなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見てイエスに言った、主よ、この人はどうですか。イエスはペテロに言われた、私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。アメン。イエスは合計2回、私に従いなさいと、言われました。本当に、群れを飼っていく、イエス様の羊を飼っていく上で本当に泣きたい時があります。昨日の場面でも、本当にテモテは泣きたい、場面でした。パウロがテモテを覚えて祈る都度思い浮かんでくるのは本当にテモテの涙でした。けれども、パウロは、そんな、テモテ、本当に、若き羊飼い、若き牧者、若きリーダー、に対して言いました。あなたに与えられているのは、臆病の霊ではない、力と愛と慎みの霊ですよ、そのように、本当に的確なアドバイスを、できました。パウロは本当に日頃祈っているからです。日頃そのようにして聖霊の油を、溜め込んで、いつも貯金しているからですね。祈りによって、また本当に主の御言に聞き従うことによって、この聖霊の油はどんどん貯金されていきます。パウロは本当に油滴っておりました。でそれで、この若き牧者テモテに、本当に的確にアドバイスして、そしてテモテも本当にエペソ教会を立派に、立て上げる、ことに至りました。私たちも本当に、イエス様に従うということ、群れの模範となっていくということ、これを求めていくべきです。イエス様は、私に従いなさい、私の群れを飼いなさいって言われました。本当にそれに忠実に従っていった結果、パウロも、またテモテも、またこのペテロも、本当に素晴らしい牧者になっていて、そしてその与えられた任務を全うしました。牧者としての任務、また親としての、霊的親としての務め、それを果たしていきました。今皆さんは生きてますね。鼻で息を吸って心臓を動いてますね。であるからには皆さんも今その務めはまだ相変わらず、残っているわけです。生きている間、心臓を動いている間、本当にイエス様の務めをしましょう。イエス様から与えられた使命を、果たし、そして割り当てられている羊を飼い、牧師、また本当にイエス様の前において恥ずかしくない歩みをしていくべきです。第1ペテロの5章に戻りまして、5章の、 まあ、6節から見ていきますと、第一ペテロ5章6節から、ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるのです。アーメン。ですからと続きます。あなた方は、ね、羊の飼いなさい、羊の群れの模範となりなさい、ね、ということから、この6節以降ですね、6節から、9節までのところに、何々、ね、しなさいという、その動詞が6つ出てきます。何々しなさいという動詞が6つ出てきます。で、それで、ね、10節に、その報い、これこれの動詞を守り行うならば、あなたはこのようになりますよという、ね、その結果であり、報いがこの10節に、記されています。6節から見ますと、ね、ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい、ね。まず1番目の動詞、命令はへり下るということ。何の下に？神の力強い御手の下にへり下るということ。ね、そうするならば、ね、神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださいます。ね、本当に普段から、ね、自分が偉い立場に、偉い立場、指導する立場、ね、そういうことをしていたら、やがてへし折られてしまう時が来ます。だからへり下るべきなんです。ね、へり下って、そして言葉によって柔和で、立ち振る舞いによって柔和で、ね、指導していく。していくならば、神様ご自身がちょうど良い時に高めてくださるんですね。ね、まだあなたは高くなるべき時ではありませんよ、ね、高くなりたいなりたいと思っている人はまだ、ね、整えていない状態けれども、本当にへり下って整えた状態になるならば、ちょうど良い時に、ね、その地位を引き上げて、そして、ね、一切、ね、威張り散らしたりすることはない、まだに整えられた状態でになるまで、ね、しっかりと死がちょうど良い時に至るまで、しっかりと守って導いてくださるんですね。で、それで神様ちょうど良い時に高くしてくださいます。で、さらに7節では、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、ね、2番目の動詞、それは委ねる、ね、委ねなさいという命令、神があなた方のことを心配してくださるからです。アーメン。一切の思い煩いを委ねなさいとあります。コロナのことどうしようか、ね、子育てどうしようか、いろいろ、ね、思い煩うところ、これを全部神様にお委ねするんですね。神様の側がもうすでに皆さんのことを心配していてくださるんです。このコロナの人生においてどう皆さんが生きるか、皆さんが、ね、今日何を食べて明日何を着るか、全部神様が心配して、そして備えてくださるから、だからそうした思い煩いは一切委ねる、ね、ということ、それが2番目の動詞。で、3番目が、ね、8節。身を慎み、目を覚ましていなさい。ね、3番目と4番目が今読んだところにありました。3番目が慎むという動詞。それから4番目が目を覚ますという、ね、覚ましているという動詞ですね。身を慎み、目を覚ましていなさい。ね、なぜ、ね、それは、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています、ね、だから、ね、もうこの悪魔サタンが、ね、もうライオンみたいに、ね、食い尽くすべきものを探し回っている、ね、皆さん食い尽くされてはいけません、ね、目を覚ましていなければ、また身を慎んでいなければ、ね、食い尽くされてしまう防御はない状態です。悪魔サタンが、ね、吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し回っている。だから、ね、この3番目、身を慎んでいなさい。4番目、目を覚ましていなさい。ね、ですから、ね、居眠りしていたらサタンに食い尽くされてしまいますね。目を覚ましているべきです。そして、ね、霊的に居眠りして、そして祈らない。ね、また、主により頼まない。ね、い続けるならば、ね、悪魔サタンが、ドアをノックして、ね、コンコンってノックして入ってきて、ね、 悪魔サタンは外見は優しい身なりで優しい言葉でいいんだよ、礼拝中居眠りしていいんだよ、ね、いいんだよ、ね、タバコ吸いたいでしょ、お酒吸いたいでしょ、いいんだよ、ね、そういう、ね、外見優しそうな、ね、言葉で誘惑して、そして、ね、結果どうなったか、ね、1週間、ね、酒タバコ、ね、またね、のめんだらいした生活したら、もう一気にもう肺機能が低下し、体が弱って、ね、そしてもう本当に、苦しい状態になってしまいますね。サタンに食いつくされてはならないんです。ね、そのために、ね、身を慎み、ね、本当に力と愛と慎みの霊と書いてありましたね。本当に自分自身の身を慎むこと、ね、これをすること、それから目を覚ましていること。ね、これは確かに目をパッチリと、ね、開けて居眠りしないということもそうでしょう。それと同時に霊的に目を覚まし続けて、ね、そうしたら、霊的に怠けない、ね、目を覚まし続けるということを、ね、それをしなさい、ね、ということですね。そして、ね、9節に、ね、5番目と6番目があります。9節、固く信仰に立ってね、5番目の動詞、立ちなさい、ね、固く信仰に立って、この悪魔に立ち向かいなさい、ね、ですから悪魔に立ち向かうためには固く信仰に立つ必要があります。信仰が弱いまま、ね、悪魔サタンに行こうとしてもやられるだけです。信仰が弱く、また信仰に立っていないまま、ね、人に伝道しようとしても、ね、逆に飲まれてしまうんですね。ね、岩崎さんもそうでしたね。伝道するんだ、人に福音伝えるんだって言って、ね、言ったら逆にね、おお、いいやつだな、1000円をあげるから、ね、一緒に飲もうやって、ね、酒に飲まれて、で、もうね、真冬のあの寒い駅のところで、もう、もう、大変な目に、もうあのままでは死んでましたね。けれども、本当によく電話してくれました。ね、信仰に固く立っていないままであるならば、サタンに食い物にされて、ね、酒に飲み物にされて、ね、飲まれて、ね、しまう。だから、ね、固く信仰に立って、その上で悪魔に立ち向かいなさい。ね、続いて読みますと、ご承知のように、世にあるあなた方の兄弟である人々は、同じ苦しみを通ってきたのです。ね、5番目の動詞、それが、ね、固く信仰に立ちなさい、ね、6番目の動詞が悪魔に立ち向かいなさい、ね、立ち向かう、これが6番目の動詞です。で、まあ、このようにして、ね、かの信仰の先人たち、先輩たちは、ね、この世にある、苦しみを通ってきたんです。世にはもろもろの苦しみはありますけれども、皆さんはこの世のもろもろの苦しみの中において、この6つの動詞、ね、まず身を慎みなさい、ね、それから目を覚ま、何節からですね、思い煩いを、すいません、6節からです。6節、ね、1番目がへりくだりなさい、ね、2番目が何節の委ねなさい、3番目と4番目が8節、ね、身を慎みなさい、目を覚ましていなさい、ね、5番目の動詞が、ね、9節、ね、固く信仰に立ちなさい、で6番目が悪魔に立ち向かいなさい、ね、本当にこのようにして、世の中を渡り歩いていくならば、この7番目、10節に、ね、10節です。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって、その永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配が、いよいよ限りなくありますように。アーメン。神のご支配って、エミ姉妹が聞きましたね。そうです。神のご支配が、皆さんの中に、ね、入るんです、ね。これらのことをしていくならば、しばらくの苦しみの後でです、ね、本当にあらゆる恵みに満ちた神、すなわち、あなた方をキリストにあって、その永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、ね、本当にこんなに素晴らしい神様ご自身が、 皆さんと会ってくださる矢崎さんも神様と出会いましたか？はい、ね、永遠の神様、本当に素晴らしい栄光の神様、あんな高い高いお方、それが矢崎さんと会ってくださった、皆さん一人一人と会ってくださった、なんていう栄誉なことだろうか、こんな、ね、自分にもったいない、ね、そんな素晴らしい愛なる神様が私たちを愛してくださる、ね、私たちを導いてくださる、なんともったいない、なんと素晴らしいことだろうか、ね、こんな自分を人を救う働きをさせてくださった、ね、矢崎さんも、ね、お母さんを、ね、救う働きに、ね、関与しましたね。本当に良かったですね。本当に一人一人が永遠の働き、栄光の働き、天国に人を導く働きに、ね、招いてくださった、なんと素晴らしいことだろうか、ね、その永遠の神様のご自身のその働きの皆さんに働き、そして皆さんをしばらくの苦しみの後、本当に世の中誘惑に満ちます、ね、いろいろな、悪いことで満ちますけれども、その諸々の苦しみの後で皆さんを完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださるんです、ね、皆さんもなるんです、ね、苦しみあるかもしれません、ね、いろんな、ね、誘惑で悩んでるかもしれませんけれども、ね、皆さんをそのような苦しみの後に、ね、本当にこれらを守り続けているならば、ね、神様ご自身が皆さんを苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか神様のご支配が、ね、皆さん一人一人の上に永遠に豊かにありますように、ね、アーメンと、ね、ペトロは、ね、閉じています。本当に苦しみの時代です。この第一ペテロの手紙もペテロが苦しみの、ね、なんかローマの、ね、牢獄の中で書きました。この13節で、ね、バビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人がよろしくと言ってます、ね、書いてますね。もうこのペテロの、ね、当時ローマ帝国の時代にバビロンは、ね、もうとっくの昔に滅んでいるはずです。なんでペテロはあえてバビロンと言ったのか。バビロンは捕囚の地です、ね、ペテロも捕らわれているんです。婦人たちと一緒に、また兄弟姉妹と一緒にローマ帝国というバビロンの中に、悪どい、ね、試合の中に捕らわれております。なぜペテロ捕らわれたか、ね、ペテロは、ね、クリスチャンたちに勧められて、ローマはもう危険ですから離れてくださいって、ね、でペテロは離れていったんですけども、しかしイエス様の示しに促されて再びローマに戻って、ローマの獄中の本当に主に捕らわれて本当に苦しみ悲しんでいる兄弟姉妹たちを助けて励まして慰めてあげなさいということで、再びローマに戻って捕らえられて、この、ね、バビロン牢獄の中において、ね、選ばれた婦人と共に、ね、よろしくと、ね、そのように挨拶を送っています。群れの模範となったんです。群れが主のイエス様の羊たちがローマの牢獄で苦しみ悲しんでいる、だからペトロは戻って、そして本当に群れの模範として彼を御言葉で励まし力づけて、そしてペトロはやがて逆さ十字架の貼り付けに、ね、されていきます。本当に群れの模範となりました。御霊に導かれたからです。力と愛と慎みの霊に導かれたからですね。本当に皆さんも、ね、今週、学び組、学びの奉仕をする組と、またここにおいてこの場所に留まって祈りの灯火を灯し続ける組に分かれますね。皆さんどうぞ群れの模範となってください、ね。総天礼拝は、ね、このように行われます、ね。そして、ね、昼夜、ね、インターネットの配信は、ございませんけれども、どうか皆さん各自で、ね、インターネット、ね、過去のメッセージ、たくさんありますので、それぞれがイエス様から直接の養いを、受けていただければと思います。そして本当に皆さん一人一人それぞれ使わされた現場、それぞれの仕事の場、それぞれの奉仕の場において、本当にイエス様にあって群れの模範となって、大牧者が現れた時には本当にしぼむことのない栄光の冠を受けていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたが本当に我らの大牧者となって、私たちの模範として、真っ先にあなたがご自身を生贄として神の御前に捧げられて十字架にかけられたことを感謝いたします。 それゆえ我らも日々与えられている十字架を追い、あなたについていきます。主よ、どうかこのご時世、本当に多くの苦しみ、誘惑、また悲しみが多いこの時代にの中にあって、本当に信仰をしないことなく、しっかりと目を覚まし、共に祈る者、身を慎み、また固く信仰に立って悪魔サタンに立ち向かい勝利する者として、主よ、今我らともども立てておられることを感謝します。我らは今日も立ちます。あなたにあって信仰によって固く立ち、そして悪魔サタンに対抗し、そしてあなたにあって歩んでいきます。どうかあなたがこの人々を豊かに祝福してくださるように、どうかこれから始まる1週間、主よ、それぞれの働きがあります。どうかあなたがその与えた働きをしっかりと全うさせてくださるように、そして主よ、今週が終わる頃には本当にともどもそれぞれの恵みを分かち合って、喜びに満ち溢れて、与える、今日今週拾った恵みの落ち葉を本当に互いに分かち合う、そのようなひとときを送ることができますように、どうか助け導いてください。この祈りを私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ、羊を愛し割り当てられたその働きをイエス・キリストの皆によって全うすることができますように、そしてその報い、イエス様が与えてくださる素晴らしい報いについても今朝豊かに語ってくださったことを心から感謝いたします。私たちに与えられている命令を私たちは知りました。まずへり下るということ、神の力強い御手の下にへり下り、言葉においても立ち居振る舞いにおいても柔和な霊を持って主に仕えることができますように、私たちを今日も助けてくださることをよろしくお願いいたします。また私たち一人一人神に委ねることができますように、一切の思い煩い、すべての思い煩いを一切神に委ねることができますように、すべてイエス様ご自身が私たちを心配してくださるからですと主は今日も語ってくださったことを感謝いたします。今イエス様の御名によって身を慎み、また目を覚ましていることができますように、私たちを助けてくださること、また整えてくださることを感謝いたします。霊的においても目を覚まし、私たち一人一人に吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めているその悪魔サタンに対して、私たちは目を覚まし、闇であるならば、またあらゆる呪い、滅びの災いであるならば、イエス・キリストの御名によって踏みつけ、そして闇を、また蛇を、サソリをイエス・キリストの御名によって踏みつけ、それをつかみイエス・キリストの御名によってゲヘナへと投げ込む、その働きを神の子供として行うことができますように、身を慎み目を覚ます、そのたしなみを今豊かに与えてくださることをよろしくお願いいたします。そして固く信仰に立つことができますように、今この信仰、イエス様が与えてくださったこの信仰に固く立ち、そして信仰の創始者であり完成者であられるイエス様から目を離すことがないように、主が助けてくださることを感謝いたします。そしてこの悪魔に立ち向かうことができますように、私たちの思いが、また心が、またその手足を使った行いが愛を動機としてイエス様の御名によって行うことができますように、主が今日も助けてくださることを感謝いたします。力と慎みとの間に愛が挟まっていると、私たちのこの言葉も、また立ち居振る舞いも、また私たちの一切のその行いが愛を動機として、私たち自身イエス様の愛によって建てられたもの、愛によって生かされたものとして、私たちも愛を持って豊かに歩むことができますように、主イエス様ご自身が私たちを豊かに整え、また立たせ、そして不動なものとして今日も作り変えてくださることを心から感謝いたします。イエスキリストにあるこの一つ一つのこの6番目まで私たちに与えられたこの命令をイエス様の御名によって守り行う者に、主イエス様ご自身がしばらくの苦しみの後で完全にしてくださること、また固く立たせてくださること、そして 強くし整えてくださること、また不動のものとしてイエス様の御名を働く、その働きを与えてくださることを今朝も教えてくださったことを心から感謝いたします。この1週間割り当てられたその働きの場所があります。祈り舞台としてイエス様への祈りの灯火を捧げ続けるその働きがあり、またイエス様の真理の御言葉を豊かに学ぶその働きの場所があります。それぞれ割り当てられた働きの場所を群れの模範として豊かに働くことができますように、神に従って自分自身からいやいや流れでなく強いられてでもなく進んでイエス様の皆によって人に対してではなく何事においても主に対してするように心からすることができますように、今助けてくださることを感謝いたします。イエス様は羊飼いとして私たちを今日も導いてくださっています。羊飼いなるイエス様の御声を豊かに聞き、そしてイエス様に従い、イエス様ご自身が望まれる姿へと今日もイエス様の導いた御丈にまで豊かに成長し歩むことができますように、今日というこの日を、またこれからのこの1週間をイエス様が豊かに守り、そしてイエス様の素晴らしい特別扱いのその主人公として豊かな学びの収穫をたくさん得て、そしてイエス様にあって生きる、また人々を生かすその働きへと豊かに前進することができますように、主イエス様ご自身が助け整えてくださることを感謝し、この与えられた御言葉を心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。